Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
どんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
お過ごしでしょうか。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、9月3日201回目の放送になります。記念すべきね。
前回はね、200回記念で、
はい、
はい、スペシャルな、
ね、
無事通過したね、愛ちゃん。
おめでとうございます。ね、本当に素敵に、もう200回を ね一緒になんか迎えられて、
本当に ね
よかったですよね。
このもんでいくと300回もあっという間に来ます。
あっという間にね、はい、なので皆様、はいはい、ぜひ一緒にね
お付き合いください。
はい、楽しんでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
そして今日はですね、
はい、
もうインタビュー、ラジオ、なんてドキュメンタリー化してきましたね。
そうですよね、今年からね、はい、声のレギュラーゲストでね、ご出演いただいております。
うん、今回は精神アロマの人、木村亜希さんに直接お会いしてね。
そうですよね、
久しぶりに、はい、ズームではなく、たっぷりお話いただいてますので、
はい、
この後、ゆっくりお聞きくださいませ。
はい、今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りします。この後木村亜希さんご登場されます。楽しみください。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
ジョイフルステーション、レギュラーゲストの精神やアロマの人、木村亜希さんをお招きしてお届けいたします。亜希さん、今日もありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は嬉しいことに実際お目にかかって
リアルですね。
ズームではなく、しかも なんとなく BGM はハワイアンが流れております。
そうです
ねいいね、この、はい、たまにはね、この
、本当にたまか初めてかみたいな素敵な空間で、
素敵な空間でおしゃべりをお届けて、はい、していきますね。
はい、
前回はその病院に入院されて、がんの、ね、発覚が、はい、まさかの展開だったんですけど、入院されて、実際治療をされて手術をされる中で、はい、病院で感じられたことを今回お聞きしたいなと思っておりました。
はい、
はい、
そうですね、うん、入院して、
うん、
2回ね、入院して手術して、
そうそう、1回目が卵巣嚢腫、
はい、
そして今回がが
んの、子宮全摘ですかね、の手術で、やっぱり2回目だったので、ね、1回目
そんなに効かなかったよね。
1ヶ月 つぐらい同じところをもう1回切る。しかも2回目の方がちょっと長めに切るっていう、傷が太いとことちょっと細いとことあるんですけど、まあそうですね、だから回復もまだ全部っていうわけではない。もう家の周りちょっとよちよち歩いてるぐらいの時、
リハビリの時期、
まだまだちょうどコロナでね、あんまり外出ない方がとか
出かけない、
そうですそうですだったので、まあ余計にねそんなにこうこもったまま病院入りましたけど、
気持ち的にはどうだった？
気持ち的にはまあでも
同じ病院でした。
同じ病院で、なんかまあそのもう今から違うところは嫌だなっていう、なんかその探してもいいですよって言われましたけど、
セカンドオピニオンってやつでしょ。
そうですそうですそうです。でももう、知ってる場所の方が、はい、で私音とかちょっと敏感な方なので、大部屋で過ごすっていうのが、1回目の入院の時はそれに慣れるためだったかなっていうぐらい、
この2回目のためのプレ入院、いやプレ手術、
そう
プレじゃないけど、
もうプレじゃない、しっかりあれだったけど、まあでも1週間のその入院の間に、まあ、手術終わって2日ぐらいはもうその自分の体調不良がひどい、自分が調子悪いからその音どころじゃなかったけれども、だいぶちょっと余裕が出てきた時にはやっぱり周りの音とかが、でも入院したての時よりも大丈夫になってる、その人は人、自分は自分っていう、そうです、
影響されなくなってる、
そうなんですよ。だけどちょうどその時に隣にすごい不安が全部口から出るおばあちゃんが入院してきて、さてとさてとみたいな、あこれはこうしとかなくちゃみたいなのが全部聞こえて、独り言です、独り言、多分耳がちょっと遠いのもあるんだろうなと思ったんですけど、あ今日一番不安だろうなみたいなのがすごく伝わってくる方で、まあ、カーテンより外で会った時にはちょっとお話ししてたりしたんですけど、カーテン閉まっててお互いの場所にいても全部聞こえてくるからああこれ1日目だったら耐えられなかったなって思ったんですよね。でもそこに慣れてる自分がいて、私も成長してるわなんて思ってたら、もう夜ガラッとカーテン開けて入っていらっしゃって
そうおしゃべりしに来たの、
不安でしょうがなくって、で、まあ
普通ナースやな、ナースコール、ね、
普通そうです、普通そうです、まあでもまだ元気だからね、ナースよりは、そうです、ナースよりは隣の割と余裕がもうその時あったので、
あきさん自身
ね、そうですそうです、お話ししてる時とかに割とちゃんと聞いちゃったんですよね、話をね、
聞いちゃったんや、まあ、
そ,
う
それでもそれでも私にしてみればだいぶ線引いたんですよ。前だったら多分私がカーテン開けて、なんなら一緒にそのコンビニ案内しましょうかぐらい私はやるタイプでしたけど、それをしない、出ない、聞かないって頑張ってたら、あ、やっぱってきちゃった
本当は NG よね、
本当はダメだと思いますけどね。そうでもよく聞いたらその先生から説明された手術の内容がなんかよく分からなくって、一緒に見てくれるって、
そうそうそ
う、いやでもそういうの説明されてる、なんか書いてあるのとそれを見てたら、あでもこれでこことここ取りますよって、ここがこうなるってことでしょっていうような話を
した、説明してあげたの、
一応ね、私が分からないんでね、私医者じゃないからねっていうのは言いつつ、もうひたすらに不安になってるから、大丈夫大丈夫で頑張るのは先生だしみたいな、私も不安だったけど元気になるし大丈夫大丈夫なんですけど、そうそう、でアロマを持って入院してたから、ちょっとねその寝る前にベルガモットの香りでもね、ちょっと気持ちが落ち着くよって、今日が一番不安だよねって言って、ピッピッってして、はいお帰りみたいな、ちょっとね話が切れないから上手にそうなので、
香りで、
そうそう、これを嗅ぎながらベッド入ったら眠れるよって言ってお返ししてみたいな、そういうのがやっぱりこうね、そういうのもご縁というか、ね、なんか測ったように大丈夫なタイミングでおせっかいをしがちな私が、そのそほどほどにとどまれるぐらい
あしらえたね、
はい、
成長した
っていうことがあったので、2回目私大丈夫って思ってたけど、今度は私その入院する時点では抗がん剤治療をその後するっていう
前提や
った
よね、
前提で入ったんですけど、そしたら今度は私の隣のベッドの 入院してる方が、
うん、反対側のね
80歳のおばあ様なんだけども、抗がん剤治療中、いや私の 前、
別、ね、
前からいた方ですけど、抗がん剤治療中の方で、
80歳でも抗がん剤治療するんです。
それがまあ選ぶか選ばないかなので、やっぱりご家族とね相談してそういうことになったんだと思うんですけど、まあちょっとその音のやっぱ気配とかは十分に感じられるタイプなので、その体調の変化をうっかり感づいてしまうというか、そ
のおばあちゃんの、
はい、そこがなんかその
シバックなったのね、
はい、で自分もそうなるかもしれないっていうのがあるので、
ね、
抗がん剤治療するとなったら、まあ、もちろん年も違うしみんな違うのは分かってるけれども、
いやでもダメージ
大きいね、そうなんですよ、
抗がん剤っていうのは、ね、
そうなんです。だからそれもあって余計に毎日、うんうん、いややっぱりやりたくないっていうのをひしひし感じてて、だしなんかそのやっぱり大学病院って、うん、たくさんのスタッフ、たくさんのお医者さんが
動いてるよね、
動くので、みんなが、みんな、うん、その把握してないっていうか、その日の体調を毎回その、
は
い
は
い、
人が変わるから
でしょ、そうです、そうです、おはようございますって、そのおはようございますから始まるので、うんうん、何回も同じことを言わなきゃいけない
し、こっちとした
ら、そうです、で、私は別に問題ないけど、うん、もう起き上がるのもしんどいような状態の人に、次から次へとやってきて、どうですか、今日ご飯食べられましたか、食べられないよ、もう
こんなしんどい、
声も出せないぐらいしんどいのに、何聞いてんのよとか、そのお手洗いとかも、そうね、そのもう歩くのにふらつきが出るから、よく分かってる看護師さんだと、うんうん、その車椅子で来るからちゃんと言ってねって言うんだけども、うんうんうん、そうじゃない人、分からない人はそのナースコールピッと押すと、どうしましたかって、いやでももうそんなどころじゃない、喋るのも大変な状態でボタンを押してるから答えられない。でそこで察知できる方はもう車椅子を持ってきてくださるけれども、そうじゃない人の方が多いので、結局そのどうしましたってやってきて、しゃべるのしんどいのに
気持ちわかる、
すっごい気持ちがわかるから、
分かってやってください、
私通訳しましょうかみたいな、でも毎回違うんだから、もうその体調をなんかこう貼っとくとかができないのかなとか、ないのかなっていうぐらい、そのシステムとかにすごく疑問が
病院の、ね、
生じてしまって、
本来やったら申し遅れさ、
そうですそうです、今はこういう状況だから、お手洗いはとか車椅子でとか、うん、そのぐらいできるだろうって思うけど、うん、具合が悪いって言ってんのに毎回説明しなきゃいけない、しかも言ったことをなんか思ってもないような言葉で返されたりする、げんなりする、それだけでしにくくなるような、そうなんです、
ただでさえしんどい、
そうでしんどいって言っても、あじゃあ3日後にはあれが始まるからって言われて もう今こんだけしんどいのにどうしてくれるんだっていうぐらいの、そこで
楽になる、
そういうのをね、もう、ま、なんかこう見てて、
テレビのように分かるんやろね、秋さん、
私はそうですね、その具合の悪さ、その声を出すのもしんどいとかっていう、
説明せんでも分かってくださいませっていう
感じね。で私自身も、やっぱり麻酔の後体の動かし方を全く覚えてないっていうか、私も多分普通の人はそこまでじゃないんだと思うけども、手術は痛い大変なものだって思った段階で、おそらく体とスイッチ切っちゃうんだと思うんですよ、自分が今までにすごいしんどい思いを何度もしてたことがあったので、そのもう別物だっていう風に分けることで気持ちを保つっていうような、
防衛反応よね、
そうですそうです、そのベッドに縛られる、拘束されるっていう状況を、自分であまりにもこう苦しくならないように、
精神科病棟、
そうですそうです、精神科の時の
感じないようにってこと、
そうですそうです、それが知らない間にそういう癖がついてたんだと、
オートマティックにね、
そうです、
きっと
無意識なんです、なのでその手術終わった後あまりにも自分の体が動かせなくてよく分かんないんだけど、
麻酔が冷めかけてる時
とかもそうだし、 で、まあ、あの冷めてない、冷めかけてる時とか、その体が痛くて動けない時に何度もフラッシュバックじゃないけども、今その縛られてるっていう感覚で目が覚めたりして、
実際縛られてないんだけど、
ないんです、ただただ術後で体が痛いっていう動けないはある、まあ、その足に器具がついてたりはするの で、うん、で点滴があるから動かしちゃいけないとは言われてるけど、うん、縛られてないんだけど、うん、ふっと気がつくと、うん、あ、また縛られてるっていうような感覚があったり、
精神科時代のね、
そうです、うん、そうです、
リンクするんやろ
な、すごいしました、
で残ってるんやろね、
そうです、そう
です、体の中で記憶が
忘れてたけど、うん、結局体から覚え思い出して、うわーってなって、で1回目の時にそれがあったから、うん、2回目はあ、また出たなっていうので、うん、もうちょっと冷静に、うん、あ、そういえばあの時もしんどかったなぐらいの感覚を持てたんですけど、でもじゃあ今は補足されてないんだ、うん、それをすごい感じられたのが、うん、自分の手でおでこを描くって、かゆいとこに手が届いたぞっていうのが、高速だとできないんですよ、それすらも本当に何にもできない、で呼んでも呼んでも、
繋がれるもん、
そうです、で呼んでも呼んでも誰も来てくれない、もちろんナースコールなんかないに比べたらね、うん、ナースコールもあるし、うん、おでこもかけるし、
今回の入院は
で、あの呼ばなくてもちゃんと見回りに来てくれる、うん、丁寧に、
なんて違う、
そうそうそう、でもそれを経て、うん、やっぱりあんな仕打ちを受けるのはおかしいっていう、うん、
過去のね、
そうです、そうです、そうです、
理不尽の、
理不尽、
理不尽、
その理不尽さを私のためにしてもらったことだから、うん、私は受け入れなければいけないじゃないけれども、うん、親が私のためにしてくれたことだとか、夫が私への愛情でそうするしかなかったんだからっていうふうに受け入れようとして、全部ひっくり返して、感情も何もかもひっくり返して、なんかこうハリボテと着ぐるみで生きてきてた、
周りの人もね、
そうです、そうです、っていうことは、ことをなんかすごく腑に落ちたというか、うんうんうん、でそれをなぞらえたことで、うん、もうそんなことしなくていいし、あれは怒っていいことだったし、
う
ん、
いや怒りもあったでしょうよ、
そうですね、だからその怒、変換した時に怒ってはいけないということにしてたので、はい、怒りはないことになってたけど、ないわけないっていうか、あんな目にあって、
いや、本当そうよ、
そんなことしてくれてるんじゃないよっていう私は何だと思ってんだって、私だって人間だよっていうのを、
基本的人権がなくなるからね、
そうです ね、あの本当に人間としての尊厳っていうものをすごく傷つけられてたんだなっていう、
それが普通やもんね、閉鎖病棟って、
そうです、そうです、でそれを普通にされる、理不尽を当たり前にされて、そこに馴染めるようになったら出してあげるよみたいな、
いい子でいたい、
そうです、しつけ、ね、しつけです、状況だし、
いや病院側の都合のいいようにってこと
です、そうです、病院とか社会とかね、
なんか場合によったら、まあ、暴れる人にしたらすごい薬が投与されて、はい、わけわかんようになってる、
それ私です、私です、
だからその病院にしたら静かになってくれるから、
そうです、
いいんだよね、
どんどんどんどんです、でも気力がなくなった時点で出されるので、もう自分が何なのかすらもわからない、
何さして出されるから、
そうです、そうです、もう自分の意思も奪われるしっていうような、それも自分が何なのかもわからないし、自分でさらに自分が思ったことを言っても、ああそれはまだそう状態なんだねとか、え、考えたことを話したらそうだって言われましたみたいな、私は何なんだっていう、
辛いよね、
なっていて、
だから、うん、秋さんにしたら自分のこうしたいああしたいを言っちゃいけないんだよねっていうことが当たり前になる、
その当たり前が根深かった、
うん、根深かったですね、
本当に根深かったですね、うん、なんか今まで散々何回も、うん、あこれでいいんだみたいなね、和音先生にも何回も、うんうん、私は私でいいんだ な、うん、みたいなことを見つけました、うん、気づきましたって言ってはいても、うん、
また次に控えてる
わけ。そうなんです。なぜかすごく引っ張られる
難走にもなってる。
そうです、そうです、まあ、全部じゃないかもしれないけれども、うん、今回そこを、うんうんうん、だっておかしいじゃんって本当にお
かしいと思えた
らな。おかしいって口にしかも出せて、でついこの間ねちょっとあのセッションを受けた方から、うんうんうん、からその言葉として尊厳をね、うん、人間としての尊厳をすごく傷つけられたんだねっていう言葉をもらって、
そうでございます、
怒りがあるよねって言われて、あるみたい
な、ないわけよね。
気づけて、でそこでなんかちょっと本当に素の状態でなんかこう悔しいみたいな、なんか悲しい、ずるいじゃんっていう、
怒ることさえも我慢する、ダメっていうね、
ダメです、制限かけて、それはもう感情を見せたらアウトっていう状況、感情的になるイコール縛られるみたいな、ま
あ、そういうパターンやね。
そうです、
そりゃそうなるでしょうね。
だからまあなんかその薄い喜びとかしか表現しちゃいけないっていう、なんかこう枠制限が、
だからまあ周囲にとっての都合のいい私でしょ。
そうです、
そうです、間違いない、
皆さんの求める私っていう
な、
はい、っていうのが、
それは本番の自分じゃないのよね。
はい、22年長かったですね。もう嫌です
ね。もう戻らんでいいよね。
もう戻れません。
戻れませんね、うん
う
ん、
戻りません、う
ん、戻らんでいいよね。
ニューで新しく、ね、生き直します、うん、本当に何度も何度も精神的に死んだと思ったけど、
そうね、うん、死と再生を
結構繰り返しましたね私。
ライトな
で最終的にちょっと体的にも
最終
そうですね、切って
手術、
そうですね、切って取って縫ってくっつくみたいな、
ま、
っていうのをこう。
でも今回そのがんが発覚した時もすごくアキさん自身が冷静で、そりゃがんになって当然よねっていう、その全面的にそれを受け入れるっていうのは本当に勇敢だなと思って、私も
嬉しいです、うん、でもその話を聞いた人から、うん、実はあの時言えなかったけど心配してたよって言われて、うん、そうだってがんになってるのに嬉しいだの、
うん、なんで発信してたことですか。
そうですね、うん、とかそういう話をやっぱりその、うん、がんにもなったし、だ体験が増えるから、それだけ私話せることが増えるからっていう一応前向きな発言を以前話した時にしていたんだけども、それをちょっと心配してたんだよねっていう、
そういう発信を、
うん、発信もその発言も、なんだろう、大丈夫なのかしら、
だからそのプロセスが見えなかったらそれは心配される。
そうですよね、だからそこが私にとっては私が普通だから、それを言ってみんなもハッピーになるかなと思いきや、心配するんだっていうそこの差がやっぱりあるんだなっていうこととか、その抗がん剤治療をしなくて済んだっていうことを私はもう本当 100% 喜んでいるけれども、
いいですよそっち。
そうなんです、でもしてもしなくてもやっぱり不安だしっていう感想を持った方もいたので、ああそうなんだと思って、
それはその方の中の恐れだろうね。
そうでしょう ね、なんかこうなぜか今漠然とだけども、うん、基本その再発とかは何だろう、しないとも思ってないけど、うん、なんかどうでもいいんですよね、そこは。
あったとしても大丈夫と思える。
そうなんですよ、どっちにしろ
どっちにしろあったとしても大丈夫、
大丈夫、そうそうそう、大丈夫だし、ね、なるようにしかならんしっていうのもあって、
だから秋さんの中でもいろんなことが、ジェットコースターもありトルネードもありいろんなことがあって結局必要なことしか起こってきてないし、
そうです
ね、でそれを果敢に乗り越えてこられてるから、だから今ある。
そうですね、
だから大丈夫。
そうです、ね、
この先何があったとしても絶対大丈夫って言えるのは、そう思うようになったっていうのは大きな財産だと思うよ。
そうですね、そうそうそう、あのほら人のものだと思ってたギフトが私のだったから、
そういうことだよね。
私いっぱいある、
本当に
何でもあるなと思って、
うんうん、そうよ、うん、自分を本当に褒めてあげよう。
本当よく頑張った、
本当によく頑張った
私頑張ったっていうか、こんだけ頑張ってたらもう何でもできると思う、
思えるでしょ、
うん、嬉しいですね、気づかせていただきました。
皆さんそれぞれの経験で何もう何かしかあるっていうことは、うん、そこに至るプロセスやから、
う
ん、
そうですね、
だから例えばアキさんのクライアントさんが過去のアキさんのようなシチュエーションやったとしたら絶対大丈夫よって、
う
ん、私がアキさんに言ってたように断言できるでしょ、
う
ん、
そうですね、します、します、
だから皆さん何かあっても大丈夫です、
うん、今そう思えないかもしれないけどもでも大丈夫です、
う
ん、って伝えたい、
ね、だからまあ不安なことがあったら、うん、精神アロマの人木村明さんにぜひぜひご連絡されてみてください、ね、
よかったらあブログを見ていただくだけでも
結構なので、精神アロ
マの人、はい、ね、本当にぜひぜひ元気で
今回も明さんのスペシャルなお話をお届けいたしました。スペシャルゲスト、あレギュラーゲスト、精神アロマの人木村明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もぜひお待ちしております。
はいはい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
レギュラーゲスト木村明さんにインタビューしてまいりました。明さんありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、
今日はとてもなんかハワイアンな、
そうなんです、ね、素敵な空間で、ね、楽しかった、
ね、やっぱりリアルでねお話しされるのってどうですか、いいです、お会いされてみて
それがいい、
ねえ、なんかこうワンオちゃんもずっとこうインタビューでご一緒されてますけど、なんか変化みたいなものって、はい、あのワンオちゃんから見た、うん、そのアキさんの変化みたいなのってどんな感じですか。
もうね毎回毎回変わってこられてて、
うんうんうん、
まあ、ご自身 の, その、まあ、入院することによって、
はい、
まあ、がんという、ね、病気も通過されて、その中ですごくご自身をなんか選択してる感じ。
なるほどね、う
ん、クリーニング、ほんで過去の出来事をきちんと光に昇華されてるでしょ、は
い、そうですよね、もうそれがそのゲストというかキャストというかね、
いやありがたい、
ね、
光のキャスト
本になりそうなぐらいのキャスティングですよね。なんか本当にこうその病院の中のさまざまな物語というかね、なんか日々の出来事もこうやってこう客観的に聞かせていただくことで、まあ私たちもね、まあ、リスナーの皆さん の, その日常出てくる登場人物ってなんか全て私たち自分のためになんか現れてくれているし、
まあ、
表してるっていうことなんでしょうね。
そうよね、そこをもう逃げずに淡々と本当勇敢ですよね。
そうですよね、
逃げ出したくなるやんみんな、ね、
でももうその自分も知ってるし、 そして今きっと楽しくていらっしゃるんじゃないかなと、
うん、きっと ね、
う
ん、なんかこう楽しいエッセンスいっぱい渡してるから
ね、 ね、香りもねサポートしてくれてますよね、
だからそれを一緒に楽しい、楽しいのチャンネルが結構マッチするんじゃないかな。
なるほど。でまたこうやってねあのラジオでもそうですけど、うん、またワンちゃんとこう会うことで、
う
んうん、自分の中でこうシェアすることでまた整理されて、
そうらしい、
なんかこう自分の成長を一緒にね、うん、楽しんでもらえる人がいるっていうのもすごく支えになりますよね、
う
ん、
そうよね、私自身もそうやってさ自分に戻ってきた経緯があるから、うん、
はい、
すごくわかるんですよね、
うんうんうん、
だからアキさんのマイストーリーをすごくその参考になる方もきっといらっしゃると思う、ラジオの向こうに。
そうですよね、うん、まあ、同じ病気でなくても今何か抱えていらっしゃる方は、うんうんうん、きっと
自信がなくてね
同じ部分を、ね、感じられると思いますし、人のこうチャレンジって、ね、自分の中でまた置き換えて、
そう、ね
ね、ちょっと一つの小さな一歩を始めていただける、
小さな一歩でいいのよ、
うん、ねね、
大きくステップマンで、
そう大きくしようと思うとね、あの、うん、ね、自分へこみますよね、はい、
そうよね、
そうそう、あの、あまり大きな飛躍ってね、
だから、まあ、アキさんの場合はご自身のエネルギーが大きいから、
うんうん、
起こる出来事がやっぱりでかい
でもそれをまた見守ってくれる家族もすごく素敵だなって思いますよね、
ご家族の関係性もさらに良くなってるから嬉しい、嬉しい変化だね、
うんうん、ね、またなんかこれからのまたアキさんもね、はい、ぜひまたラジオの方でも
引き続きお願いします、
はい、ご紹介していきたいと思いますので、はい、アキさんありがとうございました。またね、あの次回も楽しみにしております、
はい、
はいはい、そしてあの喜びとワンダーランドの方でね、あのアロマの人木村アキさんの方のご紹介もさせていただきたいと思います、
はい、
それではこの番組は波動セラピスト喜びと愛と
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。